本文。言葉が衣替えをし続けて何十年が経ったのだろうか。1970年に開催された日本万国博覧会（大阪万博）とじは77カ国が参加していました。当時は今のような世界情勢ではなく、また差別や偏見も今ほどではなかったと信じたいです。この2025年にいろんな思いで開催される大阪・関西万博ですが、個人的にも70年代の万博を体験していない世代であり、どんなものなのかあまり想像ができません。ただ、当時から多様性を考えたり、互いの文化に触れる機会が万博にはあったのだと思います。平和の祭典というのは大げさかもしれませんが、平和についても考えていただく大人の社会見学と言うべきでしょうか。万博から15年後の1985年に私は生まれました。これからお話をするにあたって、私自身が日本へ来るまでのことを少し書かせてくださいね。私はイラン出身であることに間違いはありません。ただ、生みの母、父のことは覚えていません。本名も生年月日も証明書が何もないため分かりません。説明のために母、父と明記しますが、私の中での母親は私を引き取り育ててくれた今の養母です。養母と出会うことになった背景は、1980年から1988年まで続いたイラン・イラク戦争。その戦争によって多くの人々が犠牲となりました。私を含めて多くの子どもたちが戦争孤児になり、首都の孤児院へ送られました。ですが、私は恵まれていたと思います。4歳から7歳まで孤児院で過ごしており、当時、大学院生ボランティア活動をしていた養母との出会いがあったからです。当時、養母は結婚していて、旦那さんもイランの方でしたが、その頃は日本にいたため、二人は別々で生活をしていた状況です。当時、私が彼女と面会室で会った瞬間、不思議な感覚だったのですが、彼女を見るなり、お母さんと呼んだそうなんです。正直、当時の真意はよくわかりません。親を知らずに育っているので、母親というものの意味もわからなかった7歳の私が、最後の命綱として彼女にすがったのかもしれません。そんな軽はずみで発した私の言葉を、彼女は真摯に受け止めてくれました。孤児があふれかえっていた祖国では、孤児を引き取るということにまだ世間の理解が追いつかず、そのため、偏見も少なからずありました。今も残念ながらあります。でも彼女はそんな社会の風も全部振りほどき、つながりのある親戚一同とは疎遠になってまでも、今は仲直りしています。とじ、血のつながりのない私を引き取ってくれたのです。養母の偉大さを伝えるのは、一冊の本でも足りないくらい長くなってしまうので割愛しますが、これは伝えさせてください。今、混沌とした世界情勢の中、世界中で日本でもあらゆる家族が存在しています。一人親家庭や両親がいても幸せを感じられないなど、本当に家族という言葉に縛られていくと、どんな家庭も自分のところが普通じゃないと思ってしまうかもしれません。でも、家族のあり方に正解はありません。家族は近いからこそ遠くにも感じるし、血がつながっていても価値観が合わないのも、ごくごく当たり前の家族の形です。 すべてが家族であり、正解も不正解もない。重要なのは血がつながっていることではなく、相手を心から愛すことができているかどうかなのです。養母と血はつながっていませんが、私が二十歳を超えた頃から不思議と顔が似てきました。不思議ですよね。思い返すだけでも養母の偉大さは語りきれません。厳しいところもたくさんありますが、でも養母の一番すごいところは、いつだって私を肯定し続けてくれたことです。他人が私の価値をただの石ころと見たとしても、養母は世界で最も高い宝石は?と聞かれたら、迷わずサヘルと答えるのです。施設出身だからかわいそうな子として扱ったことはありません。周りが私を否定しても、養母は教育と愛情を持って接すれば、人間はいくらでも成長できるというのです。そして私にも過去に引っ張られるのではなく、生き延びた奇跡を、今を大事にして、強運の持ち主なんだから、異国に来て自由に生きてる、貧しくてもたくさんの素晴らしい人に出会ってる、あなたの人生を今自信を持って生きられない人々の分まで生き抜いて、と小さい頃から今も教えてくれる養母の存在は、私の命そのものです。価値観が合わなくてもいいのです。ですので、ここからは母と書かせてくださいね。彼女は正真正銘、私の生みの母であり、育ての母です。確かに価値観が合わないことはあります。でも、それでいいのです。ですが、人間関係は難しいものです。多文化共生は、外国籍だから必要というわけでも、欠けているというわけでもなく、同じ宗教でも、国籍でも、家族でも、友人でも、価値観が合わない相手は、人生には山ほどいます。ただ、その度に相手をブロックしたり、関係を簡単に断ち切ることに慣れてしまっていないか、というのが、私が最近感じる危機感です。違うのは当たり前で、文化も習慣も見慣れない人に対して生まれてくる、わからない、イコール、恐怖心が、いつの間にか排除になっていないか、ここが重要なポイントです。意見が異なる相手との関係を、コミュニケーションを安易に断ち切ったら何が起きるか、凝り固まった自分の価値観の中で生きてしまうというルーティーンが生まれてきます。今の社会で自分の居場所が見つけられない人は大勢います。日本の方と同様に、外国籍の人間が感じる孤独もあります。自分のことでお話をしますと、私自身も常に笑顔で生きています。ですが、時折、孤立感に苛まれます。日本では自分を異物に感じる瞬間がほぼ毎日ありますが、そんな私にとっての精神安定剤が表現なのです。メンタルヘルスケアの役割を担っていますし、カウンセラーは私自身。そういう思いを感じたのは、大学の学費と生活費を稼ぐためにしてきたいろんなアルバイトのうちの一つ、映画やドラマでのエキストラのアルバイト経験でした。エキストラで演じ感じた苦痛と知らない文化への偏見。母と生きていくためにはお金が必要であり、そのためにひたすら働いていましたが、基本エキストラのアルバイトでは死体役がメインでした。たまに生きている役が来てもテロリスト。その経験も私をより強く表現に没頭させた要因なのかもしれません。中東諸国などの人は大抵の場合、アメリカの映画やドラマでの立ち位置や配役が決まっています。 悪者やテロリスト、日本の再現 VTR などでも同様です。私自身は高校生だった時にその苦痛を経験しました。誰しも自分の国への思い入れは強いものです。だからこそ偏った報道によって苦しむのです。そして偏見がいつの間にか差別へとつながっていくのです。そして私は日本のエンターテイメントの世界を変えたい。多様性を実感するためにはまずは多様性を体感している人間を増やしていかなければならない。そう思って死体役から這い上がりました。気づいたら14年近く表現をしています。イラン人であってもどんな生い立ちであっても生きる権利はある。不平等な人権ではなく、尊厳を持った人権を今の時代にこそ体感してもらいたいです。また、新型コロナウイルスによって、世界により一層の分断が起きたことも事実であり、行動の制限がなくなっても、分断に慣れてしまったことで、新しい価値観やスタイルが生まれました。私が感じる分断というのは、他者と関わらないという人と、物事とあんまり関わらずにいた方が衝突も少なくなるし、疲れないという構造です。ただ、そのことで心や居場所をはじめとした興味や共存の格差が生まれてしまったのです。SNS の発展によって世界を見ているような気持ちになれるし、人とつながれている錯覚が生まれるのです。だけど、バーチャルはバーチャルでしかない。人間は五感で共存している。そして、助け合う社会、おせっかいをし合える人間関係が生きる上では必要ではないでしょうか。知らない普通を理解しようとする多様性。みんな違っていて当たり前であり、みんな自分の普通を持って生まれて今日まで生きているのです。相手を否定する、相手を傷つけるということはあなた自身をも傷つけていくということなんです。そして多文化共生は文化を知るという意味だけでなく、今世界で起きている出来事にも関心を向けるという意味です。ロシアとウクライナや今のガザとイスラエル、シリア、アフガニスタン、ロヒンギャの人々、アフリカで起きている紛争など取り上げられていないだけで、終わっていない戦争はいくつもあります。そして忘れ去られた人々も存在しています。文明や技術の発展によって人々が手を取り合う世界ではなくなってきています。技術の発展をどう他者と分かち合い、より住みやすい世界を一人一人が築き上げていくか、多様性を言葉のファッションとして着飾るのではなく、心の中であなたにしかない多様性が生まれてくれば、自然と世界は今よりも少しは平穏に近づくのかもしれませんね。こんなふうに考えて活動している私の憧れは母です。母以上の母を私は知りません。私自身が経験してきた多くの学びを今後も橋渡ししていきたいと思います。笑顔のサヘル・ローズさんの写真があります。